性の保健室。なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか。
この番組はすれ違いがちな男女間のコミュニケーションを改善し、温かいパートナーシップを築くヒントをお届けするものです。相互理解と言語化をキーワードに、自分の殻を少しずつ外していきましょうという番組です。はい、私からお知らせです。こちらの番組ではリスナーの皆様からの質問を募集しております。番組の概要欄に質問専用フォームの URL じゃない、公式 LINE が貼ってあります。公式 LINE は先日アカウントバーンして新しいものが貼ってありますので、そちらからお気軽にどうぞ。番組のご感想もね、お待ちしております。いつも聞いていただきありがとうございます。はい、それでは保健室の先生、松岡紀子と、
はい、インタビュアーのズッピーこと逗子秀次です、スタートしてまいりましょう。愛と性の保健室、今回第76回目の放送となってまいります。ということでね、愛子さん、今日は我々ズームでやってますけれども、
はい、
お一人横にいらっしゃいますよ、
そうですね、今日はスペシャルゲストにお越しいただいております。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということでご紹介いたします。ライフストーリー作家の築地隆介さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、お願いします。
築地さんっておっしゃるんですね。
はい、はい、そうなんです。意外と珍しいですね。地名では結構有名ではありますけど、
そうですよね、全国に
何ですか。都内ではね、築地市場ってありますけれども、
築地市場ありますかね。全国一応5000人ぐらいいるらしいんですけど、一応何人かは、はい、会ったことはありますけども。
お親戚ではなくて。
ではなくて、ちょっと変な人がいまして、築地会っていうのをやろうと思ってるんですけど、って言われて、急に Facebook から、築地さんっていう人から連絡来て、結果的に合計8人ぐらいと会ったことあります。
すごい、いいですね、8人の築地さんが、場所はもちろん
築地でやりました。
さすがですよね。やっぱそこは抑え、さすがですよ、やっぱり。
これは持ちました。
面白い。で、築地さんはあれですって、なんか肩書きでいいのかな、ライフストーリー作家って、はい、いうことですけども、ちょっとこのあたりからお伺いしてみたいですよね。
うん、そうですね、
はい、ありがとうございます。改めまして、株式会社ライフストーリーっていう会社が経営してます。そして肩書きが、ライフストーリー作家という、名前でですね、活動しています。まあ一言で言うと、まあ、人の話を、聞いて、文字にする人ということなんで、まあ、それをそのまま、やってるんですけど、まあ、基本的にはまあ経営者の方だったりとかを、まあ、インタビューして、まあ、言語化して、まあ、そのストーリーでなんかブランディングしていきますっていう仕事をしているような感じです。
ああ、じゃあインタビュアーなんですね。それを文字に落としていく方。
はい、そうですね。
うん、そうですよね。私も実際バリューシートっていう築地さんにね、以前作っていただいたことがあるんですけど、ヒアリングをして、かつそれを限られた文字数ですねとかの中で、その人のことがより分かりやすく人間味も出るように文字に起こすっていう、これさらっと言うけどなかなかすごいことをですね、築地さんも何百人かなりされてますよね。
そうですね、今のですね、松尾さんがおっしゃっていただいたバリューシートってちょっとコンテンツ名があるんですけど、まあ、5年ぐらい前に、コロナ禍中にちょっと始めて、今700人ぐらいかな、やらせていただいていて、まあ、インタビューとかはもう、前職からやってたんで、もうトータル3000人ぐらいは、やってたかなという感じなんで、結構本当、しょっちゅう人の話を聞いてることが多いですね。
聞き上手なんですよね。インタビュー上手は聞き上手なんですよね、実はね。あれですか、アキコさんとの出会いっていうのは、これアキコさん、どんなとこからの出会いだったんでしょう。
は、BNI っていう所属してるビジネス団体が一緒で、築地さんは東京ですね。うん、で、私は熊本なんですけれども、はい、まあ、繋いでくださる方がいてっていう。うんうん、私もやっぱり今までね、いろいろありました。それを何か形に残したいなと思った時に、築地さんっていう方がいるよって。
うん、
今までの人生のいろんなことをヒアリングして、それこそ形に残すですよね。うん、そしてそれをこう人に自分の自己紹介としてシートで出してくれるよっていう方がいたので、あ、それはぜひお話ししてみたいなっていう感じでおつなぎをね、いただきました。
なるほどね。あきこさんもね、自分でぐいぐいぐいぐい4に出ていくタイプですからね、綺麗にね、PR をまとめていただいてってことなんですね。
そうです、そうです。はい。
例えば月さん、なんとかシートがあると思うんですけど、どういうふうに、まずはその人となりとか、その人の歴史を探っていく作業をするんですか？
どういうふうに、基本的には自営業をやってる方が中心なので、そもそもじゃあなんであなたがその仕事をしたんですかっていう、原体験っていうところから紐解いていくことがあります。人によっては、もちろん社会人になってから今の仕事になんか気づき始めたとか目覚め始めたっていう人もいらっしゃれば、やっぱり、幼少期に遡って、実は今の経験って、幼少期に両親が多分離婚してしまっただったりとか、両親、亡くしてしまったとかっていうところから、今の仕事につながってるんですよねっていうようなことがあったりするんで、それはちょっと人によって、まちまちですけど、大切にしてるのは、今の仕事の、原点となるところをどうやって聞いていくかっていうところかなと思ってます。
なかなかね、引き出すのは大変ですよね。その方がね、饒舌というか、ちゃんと系統立てて、もしくは時系列か何かでこう、さーっと言ってくれればいいんですけど、中にはね、やっぱりちょっと、なんて説明すればいいかなってなる方もいるんじゃないかな、なんて思いますけどもね。
そうです
築
ね。
地さんが、築地さんがですね、このライフストーリー作家に至るまでっていうのも、ぜひこの後にお話しいただきたいなと思うんですけど、それこそさっきおっしゃってたような、幼少期というか、学生時代のすごく大きなきっかけがね、あるんですよね。私はその話がもう何回聞いても忘れられなくて、築地さんのことを他の人にご紹介するときには必ずそのエピソードを入れさせていただいてるっていうのがね、あるんですよ。月さん、ちょっとよかったら
だ
お
けを
話、
ね、
お
ぜ
願い
ひ
し
お
ま
伺
す。
いし
あり
たい
がとう
で
ござい
す。
ます。自分の人生で一番大きな、転換期がですね、高校2年生だったんですけど、高校2年生何があったかというとですね、当時46歳の母親が死んでしまったんですね。で、当時46歳で、結構若いんですけど、癌を患いまして、2006年の3月に、もうすでにステージ4の、癌が分かって、半年持たずに、亡くなってしまったんで、8月ですね、に他界したんですね。なんで、実は今これ収録がね、2026年2月にはなってますけど、ちょうど今年で、20年経つんですね。 本当です
亡くなってか
ね。
らという感じで、で、その時が本当、もうショックとかっていう言葉じゃ片付かないぐらいの、メンタル崩壊が、起こった際にですね、実は当時の、その高校の先生からですね、お母さんが亡くなってしまったことを文章で書きなさいっていうふうに言われたんですよ。で、僕なんでそういうふうに言われたかと言いますと、僕14歳から実は趣味で小説を書いていまして、で、それをその現代文のその先生にはちょっと伝えていたところもあったんで、今回をきっかけにっていうふうに言われたときに、で、でも死後2ヶ月目ぐらいからちょっと書き始めたんですよ。もう、でも苦痛でしかなくて、もう全部フラッシュバックするんですよね。で、もう泣きじゃくりながら、嗚咽混じりでやって、で、なんでこんなことしないといけないんだろうっていうのをちょっと思いながらも、でも、ふと冷静になってみたときに、今この感情を爆発させながら書く文章と、1年経ってからちょっと落ち着いてから書く文章って絶対差が出るな、じゃあ今しか書けないなと思ったんで、多分これは自分に与えられた試練だなというふうに思って、書き上げたんですよ。で、それがですね、結局先生に見せて、ちょっといろいろあって、多方面ですね、こう、見てもらえる機会が、すごく増えたときに、いろんな人から感想をいただいて、こうやって自分が書く文章でそうやって人の心を動かすことができるんだったら、将来、物書きになりたいなというふうに思ったのが、きっかけになっているっていうのが、僕の、今の、仕事に至った原体験の大きい出来事ですね。
いや、そうですか。その先生がおっしゃったのは、そのお母さんとの思い出を、文章にしなさい。どういう言い方だったんですか、先生は。
じゃないです。この病気から亡くなるまでのエピソードを書きなさいみたいなことを言われたんですよ。
ああ、なるほど。じゃあもう、まさに自分の心の動きを書きつづりなさいと、それを宣言を聞いた時からと。
一連の流れってことですね。
そうですね。
それは確かにえぐりますね。
だいぶ心がえぐられました。
どうでしょう。ただ、まあ、その辛い思い出ってずっと、まあ、忘れはしないわけですよね、きっとね。で、ある程度、まあ、時間が解決するって言葉がありますけど、少しこう、溶けていく場合もあると思うんですけれども、今、そのご自身の書いた文章を読み返すと、どうですか？今の感情と、差異はありますか？
ちょっと今、こっぱずかしくて全然読んでないんですけど、いや、でも本当にやってよかったなっていうのはすごく思っていて、で、っていうのはやっぱりそこで一回自分とめちゃめちゃ向き合ったんですよね。母親のその死と自分の、まあ、今後みたいなところがあって、で、まあ、それでもやっぱり3、4年ぐらい辛かったですけどね。その母親がいないっていう人生はと。で、ただなんかふとした時に母親の声を忘れたんですよ。
忘れた
声を忘れたんですね、つい昨日まで覚えてたようになんか、翌日になったら忘れてる。あ、これって多分そういうタイミングなんだろうなって僕は思って、まあ、その消化していくというか、少しずつそういう現実を、まあ、意識下でなんか受け入れていく感じができたのは、多分ああいう文章書いたからなのかなと僕は思っているんで、今はもう、もうネタにしてますよ。母親がいないんですよ、死んでるんですよ、とかって言って、別に、なんかすげえ明るく言うもんだから、なんか、どう突っ込んでいいんですかねみたいな感じにやっぱ言われるぐらいの、レベル感になりましたね。
確かに、そうですよね。私も実は、昨年母を亡くしてるんですけれども、その気持ちの整理っていうのは、やっぱりそう簡単にはつかないもんですよね。はい。で、まあ、仏壇で、毎朝毎朝、お線香あげて、チーンって、すると、必ず、やっぱりこう、思い出がフラッシュバックしていくわけなんですよね、やっぱね。で、なんでなんだろうね、人って、わからないね、なんていう、突然死だったんですけども。で、おそらく、まあ、その、先生のおっしゃったのは、僕は文章なんか書いてないんですけども、月さんはおそらくその一番辛いその期間があるわけですよね。もう母親の、まあ、余命がっていうことからの心の動きをずって、それである程度、なんだろう、吹っ切りというか、そこで一回ピリオドを打つことができたのかなって僕は勝手に解釈してますけどもね。はい。
いや、本当おっしゃる通りかなと思います。だからそこを無理やりでも、やれたのは良かったなと思うし、あの時の先生の言葉があって、やれて良かったなと、やっぱりすごく思いますね。
その時の先生とは大人になってから会われましたか？
実は独立をするタイミング、2017年に独立してるんですけど、物書きを目指そうと思ったのは、母親が死んだ、まあ、翌年の2007年の、ちょっと春なんですけど、ちょうど10年後に、高校に行きまして、先生のおかげで、あの文章を書いたおかげで、僕、こういう道で独立することになりました。ありがとうございますっていうのを言いに行きました。
あ、さすが、それはね、さすがですね。その、ちゃんと感謝を忘れないですね。
はい。泣いてました。長田先生って言うんですけど。
長田先生泣いてた。いや、でもいい先生巡り合ったのかもしれないですね、本当に。
なんかやっぱ人の死って本当にすごくストレスの強度っていう物差しがあるんですけど、やっぱかなり大きくって、一応医学的にですね、その大切な誰かを亡くしてから通常の日常に戻るまでのプロセスっていくつか段階があるんですよ。で、最初は受け入れられないとか、なんでだろう、嘘だろう、夢だと言ってくれみたいなっていうのがあって、で、だんだんだんだん現実を受けつつも、でもやっぱりこう引き戻されたりっていう、心もですね、行ったり来たりを繰り返しながら日常に戻っていくっていうような過程を経るんですけど、って言ってもですね、やっぱ高校生の、まあお子さんですよね、まだまだ精神的にもね、思春期っていうのもありますし、それをこう、まあ先生も多分迷ったと思うんですよね。こんなことを言っていいのかって。でも、辻地さんの多分素質ですとか、いろんな表現力とか見抜かれたのかもしれない。それが先生どこまで意図されてたのかはわかんないですけど、でもその高校2年生のその出来事が今こうやって結実して、いろんな人に今たくさんのいい影響を与えてるっていうのはすごい、これこそもうライフストーリー。 だ
ありが
な
とう
って思い
ご
ますね。
ざいます。もうなんか言わせてるみたいな感じのぐらい素晴らしいコメントありがとうございます。
本当に思います。私、お
ありが
世
とうござい
辞
ま
は言
す。
わないんで。はい。
あれですか、物書きに、ね、なること、まあ、幼い時にも物書きになりたいっていう考えもあって、で、実際に先生もそういうサジェッションをね、してくださって、で、今実際にそういった、ある、まあ、企業なり企業の社長やらいろんな方のインタビューをして、それを文字に落とすという、まあ、お仕事としてされてらっしゃるこのライフストーリー作家でいらっしゃいますけども、逆にその小説を書いたりとか、そういう文筆活動みたいのはやってたりはあるんですか？
これよく質問していただけるんですけど、全くやってないんですね。
おお。
実は。っていうのもですね、ちょっと時間の無駄だなと思ったんですよ。まずそもそもその作家のなり方っていうのがですね、王道なパターンが出版社が新人賞みたいなものを公募してるんですね。で、そこに、送って受賞してデビューっていうのが、まあ本当に王道なんですけど、結局それってやっぱりよくわからない人が審査をして、よくわからない理由で落とされて、でも原因もわかんなくてっていうのを、まあ25歳ぐらいまでひたむきにやっていたんですけど、
あ、
ちょっ
そ
と
の
こ
頃
れ
まで
は、
は書いてたんですね。じ
やっ
ゃあ、
てま
そ
し
ういう
た。
応募してた。
ですけど、ちょっとこのままなんか、闇雲にやってても、なんか成果が見えづらいなと思ったんで、もうちょっと違う方向性で行こうと思って、で、今、ライフスタイル作家というふうになりましたけど、で、実はこれを、活動を広げることによって、知名度をどんどん上げて、まあちょっと、マイクロインフルエンサーみたいな形になって、逆に出版社からとかで、なんか、ちょっと、ひいさんと、なんかご活躍のようでと、ぜひ我が社からと、小説どうやら昔から書いてみたかったようなんで、どうですかみたいなことを言われる方が、なんか早いんじゃないかな、というふうに思って、その方向性で行こうっていうのを決めたのは25歳の時だったんですよ。
すごい。
そう。なんで、今は書く、まあ、当然暇もないし、書いたところでなんか別に誰も評価してくれないでしょうからと思って、やってないっていう感じなんですね。
目指すね、その小説家として目指す方向としては、例えばジャンルはあるんですか？何かファンタジーとかいろいろ SF とかいろいろあるじゃないですか。恋愛もそうで
そう
すし。
ですね。結構、恋愛小説でよく書いてたんですよ。
おお、あ、
そ
やっ
うな
と
ん
こ
で
の
す
番組に
ね。
帰っ
いや、
てきます
そうそ
よ。
う、
愛と性の保健室。
やっと、ちょっと、多少でも結びつけないと思って、
素晴らしい。温かい投資
実
ですね。
際ほど書いてて、恋愛小説は、なんかまあ恋愛、ちょっと変な恋愛系もあったし、割と純粋なやつもあったりとかしてて、割とね、
築地さんとか私たちの世代だったら、携帯小説流行りましたよね。
流行ってましたね。
赤い糸
携
と
帯
か
小
ね。
説は。そうそう。
恋
恋
空
空
とと か
かね。
ね。
そう。ね、僕はアンチでした。こんなの小説じゃないと思ってました。僕はガチでやってた方だったんで。
なるほど。本、紙、紙派だったんでってことで
そう。
すね。
けどね、やっぱりね、大衆が受けるものっていうのがやっぱり評価されるものだと思ってるので。
あれですよ、本当、お名前が築地さんとおっしゃって、築地、市場の築地さんで、それがその本の下に書かれてるとなんか映えますよ。文字映えもしますよ。名前映えしてま
映えます
。
すかね。
映えてる、映え
そう
て
ですか
る。
ね。
あれですか、ごめんなさい。ね、話転換しちゃいますけども、今はあれですか、ご結婚もされてっていうライフスタイルなんですか？
そうですね。今結婚して、2023年の4月生まれの娘が、いますね。なんで、もうすぐ、3歳に、
あ、じ
な
ゃあ、
り
か
ま
わ
す。
いいときだ、かわいいとき
そうなんだ。
だ。一人
よ
娘
く
ちゃんでいらっ
ね、
しゃいま
一
す。
人娘ちゃんですね。いいですね。
よくご家族とかね、娘さんの写真も投稿されてるなっていうのをね、拝見しますけども。なんかお母様のことだったり、これまでの経験が、奥さんとの関係、ご家族との関係に影響してるなって自分で思うところ何かありますか？
僕、家族が結構、減っていく人生だったんですね。まあ、家族とか、あとは、なんか、ちょっと友人もそうなんですけど、僕、知り合い、 あ、その友達と、いろいろその親族含めて、僕、多分ね、7人ぐらい死んじゃってるんですよ。結婚するまでに。で、まあ、結構な人数で、父方のおじいちゃん、母親、母方のおばあちゃん、母方のおじいちゃん、で、その間に友達が、3人亡くなってるんですよ。で、だから結構身近な人がですね、どんどんどん減っていくという。で、まあ、結婚したことによってですね、初めて家族が増えるという経験をしたんですね。で、たまたま、これ結婚式でもちょっとスピーチ僕もしたんですけど、本当初めて増える経験ができて、で、たまたまその相手方がですね、相手方がその妻側の家族が、まあ、めちゃめちゃ仲がいいんですよ。で、まあ、よくこう、まあ、家も比較的近いんで、今、まあ、月1とか、まあ、2週間に1回ぐらい、ちょっとご招待いただいて、なんか晩ご飯食べにおいでよ、みたいな感じとかで、
いいです
で、
ね。
なんなら一人でもおいでよみたいな感じで、まあ子供がまだ生まれる前とか、なんかそんな感じで言ってくれて、なんか家族の団らんというのですね、僕やっぱもう覚えてないんですよ。高校2年に母親死んじゃって、まあそっからやっぱり家族の雰囲気がやっぱりちょっと沈んじゃってる部分もあって、なかなかそういうね、なんか談笑みたいなのもないし、というところで、ね、家族ができたところによって、あ、なんかもう、まあ本当、本当にも求めてた像っていうのは、こういう家族像っていうのはなんか得られたことはすごくいいなと思ったんで、家族は大事にしたいなというのをより失ったからこそ、思うかなと思ってますね。
そう
なん
ね、
か
深い
胸
よ
が
ね、
いっぱい
深い
で
よ
す
ね。
ね。
でも幸せいっぱいですね、月さん。今ね。
え、そうですね。はい。ありがたいことに本当に恵まれた環境に、いるなとは思ってますね。
まだまだじゃあ家族増やさないとって感じ。
それはちょっとまた別の問題なんですよね。
現実的なね、お
そうなんですよ
話が
ね。
ありますけど、築地さん結構お仕事でね、日本国内もそうですし、海外もね、ちょこちょこ行かれてるっていうことなので、やっぱそれも築地さんの行動力プラス、まあ、ご家族のご理解、サポートがあってなのかななんてね、思ったりしますが、そのあたりってどうですか？
いや、本当にすごい、感謝してますよ。ちょうどね、2月の月末にもちょっと大阪で2泊3日でちょっと出張で仕事行ったりとか、まあ、再来月の名古屋行ったりとか、まあ、いろいろ飛び回ってるのも、まあ、許していただけるのもね、まあ、そのおかげかなと。まあ、もちろんその代わり、基本的に毎日、送迎は僕がやるようにはしてますけど、そこでうまくバランスをとって、いるからこそなのかなとは、やっぱ思ってますね。
なるほどね。ちょうど3歳の娘さんがいらっしゃるっていうことで、我々の番組の中でもたまに話題に上がるんですけども、例えば、マリッジブルーとか、マタニティブルーとか、生まれた後の夫婦間のこの関係性の違いとか、そういうのは感じられましたとか。
ですね、ほとんどないんですよ、実は。で、まあ、一応番組の趣旨的にもちょっと言うとですね、まあ、男女関係っていうのもおかしいな。まあ、夫婦関係ですね。もう特に、そんなにすごい何かがあったっていうわけでもなく、という感じで、比較的仲はいい方かなとは思っていて、でね、よくね、あるじゃないですか。なんか、ちょっと生まれてから拒絶しちゃうとか、ね、あるじゃないですか。全然そんなことなくてですね、不思議なぐらいという。なんで、まあ、そこら辺は、まあ、多分日頃結構コミュニケーション取るようにはしてるので、
そうですね。何もなくてそれはない。多分日頃があって、そういう良好な関係なんでしょうね。
かなと思いますね。
ああ、よかったですね。はい。いいパターンですね、それね。
いいパ
いい
ター
パ
ンです
ターン
ね。
で。ナイスパターンですね。はい。
はい。
ごめんなさい。お時間の方もね、かなりね、迫ってきてしまっているんですけれども、最後に月さんから、PR 等々ありましたらね、お伺いしたいと思います。
ぜひ。
はい。今後の活動の方針でも、向かってる方向でも何でも OK ですよ。
本当ですか。もうじゃあ、いきなりもう全然関係ない話なんですけど、僕ビールが好きなんですね。
私も、はい。
ですね、僕、2024年の9月からですね、月1回ビールしか飲まない会っていうのをですね、めちゃめちゃ趣味的にやってまして、
いいです
はい。
ね。
都内のクラフトビール屋さんを借りてですね、予約して、だいたいいつも毎回30人ぐらい、
あ、
集まっ
すご
て、
い。
3時間ひたすらただただビールを飲むという、結構頭おかしいイベントをやってまして、
うん、
で、やっぱ名前の通りですね、ビールしかなので、焼酎、日本酒、ワイン、ウイスキー、ハイボール、サワー、そして水、すべて禁止のビールオンリーの
会。水も禁止？
はい、水も禁止です。チェイサーは皆さんビールですよねというスタンスで、
まかり通るという。本当に強い人のみ、ね、
本当に、まあ、強くなくても、杯数を飲むわけではないので、2、3杯って人もいらっしゃれば、まあ、10杯ぐらい飲む人もいるんですけど、ちょうど今日収録してる今日の今夜も実はあるんですけど、そう。で、2026年はですね、ちなみに名古屋と大阪も各4回ずつやろうと思っていて、
出張してビールを飲む。
はい、もうそのためだけに出張しに行くという、そんな、ことをですね、ちょっと実は考えて、
いますので、
はい。ビールしか飲まないで、インスタ、SNS で検索すると、いろいろ出てきますので、よかったらチェックしていただけると。はい。
ビールしか飲まないですね。
ビールしか飲まない、検索は。
ビールしか飲まない。はい。
はい、はい。あとは、お仕事の面でも OK ですよね。
仕事の面は、仕事の面は、まあ別にいいかなっていう感じなんですけど。
そこ頑張るとこじゃないですか。
そこはね、いや、いいんですよ。なんかそういうね、人となりをっていうか、酒飲んで大好きな人なんだなっていうのを分かった上でなんかちょっとね、興味持ってくれたら、いろいろそれこそ僕の、ストーリーが、載ってたりとか、うん、ノートに僕のストーリーは結構いろいろ載って、いるので、興味ある人は僕のフルネームを、ノートで検索していただけると、すぐいっぱい出てきますんで、そこから、ご覧いただけるとありがたいかなと思います。
フルネームをぜひ分かりやすくおっしゃってください。
は
い、
分かりやすく。
番組の、ね、番組の概要欄に載せておきますので。
はい、そうしましょうか。
あ、そうしましょう。そうそう。
はい。月日さん、かなり SNS も展開されてますよね。Facebook もされてますし、インスタ、ノート、
ノート、最近あんまり X は動かしてないけど、あとインスタと YouTube ショートと、TikTok は今2日に1遍ぐらいで投稿してますね。
活動してますね。
すごい。うん、もうすべてのメディアでね、されてますね。ほぼすべてのメディア
で
ね。
ですね。あ、じゃあ、もう私からこの番組で PR とすると、もう全国の出版社さん、築地さんに早めに声をかけてください。
確かに、早めがいいですね。後になって言うよりね。
そうです。はい。あとは、月さん、言い残したことはないですか？
言い残したことは。
月さんのキャッチコピーなんですか？キャッチコピー。
キャッチコピー？自分のキャッチコピー。
うん、
ああ、なんでしょうね。あ、まあ、でもこのストーリー作りと、言語の専門家っていうのが一つの、キャッチコピーって言うとちょっと違うかもしれないけど、よく言ってる、なんかフレーズみたいな感じですかね。
なんか今後、刺すようなキャッチコピー作っていきましょう。
わかりました。はい。頑張ります。まあ、自分のことなんでちょっとね、めんどくさいんで後回しになっちゃ
う。そうですよね。はい。みんなそうですよね。う
ん、
はい。
バズりたいんだな、みんな。やっぱりね。バズりたいね。
そうそうそうそう。
ね。
この番組は結構男性リスナーさんも多いので、し、まあ、経営者さんとかもいらっしゃいますので、もう本当自分の今まで生きてきた道筋とか、仕事にかける思いとか、それこそやっぱ自分でなかなか言語化するの難しいと思うんですけど、そういう方はぜひ概要欄に築地さんのですね、いろいろ SNS とか貼ってますので、ぜひぜひぜひ見てみてください。
はい。ありがとうございます。時間いっぱいでございます。両者、お二人、言い残したことはないですか？大丈夫ですか？
もう大丈夫です。はい。
もう大丈夫ですか？
ビール会ですね、は
い、
ビール会。
このズームの時間も時間いっぱい使い切ってまして、おそらく30分達成するギリなんですね、今ね。はい。はい、あと残り時間2分で、消えるので、この辺で締めましょうか。
はい。
はい。
はい、ということでね、今日はゲストに、ライフストーリー作家の築地さんにお越しいただきました。ぜひ、ビールだけしか飲まないでしたっけ、キーワード。
ビールしか飲まない回ですね。
ビールしか飲まない。このあたりでね、引いていただいても番組の説明文から、築地さんのお名前を検索いただいてもいいかと思います。そしてリスナーの皆様、本日もお越しいただいてありがとうございました。こういったすれ違いがちな男女の謎を紐解いていく愛と性の紐解き屋でございます。セミナーやイベント情報ご相談は公式 LINE から受付中です。特にね、今回月さんにゲストをお越しいただきました。作家としてバズることを、そこだけじゃないと思いますけれども、出版社の皆さん、お声掛けをお待ちしていますということで、ゲストのライフストーリー作家築地さん、そしてあきこさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。じゃあみんなビール会で集まろう。
ビール会で待ってます。
飲もう飲もう、とりあえず